言葉を味わっていきましょう。先週の続きの箇所になります。出エジプト記16章1節から15節を読ませていただきます。新科学第3本を使った方は旧約の123ページ、2017番を使った方は旧約の127ページです。出エジプト記の16章、最初の1節からを読ませていただきます。よろしいでしょうか。聖書を見します。出エジプト記16章1節から。イスラエルの全会衆はエレムから旅立ち、エジプトの地を出て第2の月の15日にエレムとシナイとの間にあるシンの荒野に入った。その時イスラエルの全会衆はこの荒野でモーセとアロンに向かって不平を言った。イスラエルの子らは彼らに言った。エジプトの地で肉鍋のそばに座りパンを満ち足りるまで食べていた時に我々の主の手にかかって死んでいたらよかったのだ。事実あなた方は我々をこの荒野に導き出しこの集団全体を飢え死にさせようとしている。主はモーセに言われた。見よ、私はあなた方のために天からパンを降らせる。民は外に出て行って毎日その日の分を集めなければならない。これは彼らが私の教えに従って歩むかどうかを試みるためである。6日目に彼らが持ち帰って整えるものは日ごとに集める分の2倍である。それでモーセとアロンはすべてのイスラエルの子らに言った。あなた方は夕方にはエジプトの地からあなた方を導き出したのが主であったことを知り、朝には主の栄光を見る。主に対するあなた方の不平を主が聞かれたからだ。私たちが何だというので私たちに不平を言うのか。モーセはまた言った。主は夕方にはあなた方に食べる肉を与え、朝には満ち足りるほどパンを与えてくださる。それはあなた方が主に対してこぼした不平を主が聞かれたからだ。一体私たちが何だというのか。あなた方の不平はこの私たちに対してではなく主に対してなのだ。モーセはアロンに言った。イスラエルの全会衆に言いなさい。主の前に近づきなさい。主があなた方の不平を聞かれたからと。アロンがイスラエルの全会衆に告げたとき、彼らが荒野の方を振り向くと、見よ、主の栄光が雲の中に現れた。主はモーセに告げられた。私はイスラエルの子らの不平を聞いた。彼らに告げよ。あなた方は夕暮れには肉を食べ、朝にはパンで満ち足りる。こうしてあなたが私があなた方の神主であることを知る。するとその夕方、うずらが飛んできて宿営を覆った。また朝になると宿営の周り一面に露が降りた。その一面の露が消えると、見よ、荒野の表には薄く細かいもの、地に降りた霜のような細かいものがあった。イスラエルの子らをこれを見て、これは何だろうと言い合った。それが何なのかを知らなかったからであった。モーセは彼らに言った。これは主があなた方に食物としてくださったパンだ。ここまでにします。これは何だろう、題をつけました。御言葉を味わっていきます。先ほどですね、子どもたちと一緒にこの同じ箇所のところをですね、味わったときに、いわゆる視覚教材として、パンと水を見せましたね。この前のところにですね、水がないと言ってこう民がつぶやくことによって神様は水を与えてくださいで、今日のところ、今のところはパンと、正確には肉、うずらが飛んでくるわけですが、先ほどはパンと水を見せましたが、ここにですね、前にも少し紹介したかもしれない、お菓子があります。ご存知の方も多いかと思いますが、見たことある方、半分ぐらいの方ですね。はい、マンナですね。ママじゃないです、このマンナはマンナなんですね。マンナ、以前は箱にもですね、説明が書いてあったように思うんです、そう記憶するんですが、現在ホームページ上にちゃんと森永製菓、マンナのこう名前の由来というのが書かれていましたですね。要約しますと、旧約聖書、神様がイスラエルの民憐れんでですね、愛の食べ物を与えてくださったことに由来して、お母さんたちがですね、自分の幼い子 安心して与えられるお菓子を、そう、それを目指し願って作り命名したと。で、最初はこのマナ、これだけだったのか、最近ウエハスとですね、卵ボーロのようなものもあって、ちょっと売ってなかったのはこの2つしか手に入れられなかったんですけども、マンナですね、いや、もっともっと宣伝してほしいなと、そのことを私なんか思うわけですけれども、結構私たちのこの生活の中にはですね、この聖書の言葉を引用したものであるとかですね、まあ、聖書にまつわるものが結構あるんですね。で、そのようなものを見つけた時にはですね、本当に神様の恵みが実はこうやっていろんなところに溢れているなと、まあ、そんなふうに思っていただいて、でそのことを通してですね、お友達とかにもですね、あのマンナ、これ旧約聖書に由来したお菓子だよ、ここにちゃんとですね7ヶ月後頃から大人の方までと書いてありますので、皆さんこちらのウェハスもちゃんと大人の方までと書いてありますので、ぜひ大人の方もですね、買っていただいてですね、お友達にですね紹介していただける。森永製菓の創業者の方はあのクリスチャンの方なんですね。で、それでこう海外で聖書に触れてということから、こういうことがあるということだそうです、はい。さて、この16章はですね、マナが天から降ってきて、アランを旅するイスラエル人、毎朝そのマナをこう集めては食べました。私たちは今毎朝外に出て行ってマナを集めてそれを食べるということはありませんよね。でも本当にそうでしょうか。マナは私たちに対する神様からの恵みです。私たちは毎朝実はマナを集めて主の愛と恵みに感謝をして、それを受け取って一日を歩んでいるのではないでしょうか。まあ、私は神様から毎朝このマナを受け取っているのだなと、今日のこの箇所を私は読み返しながらそう確認をすることができました。私は間違いなく朝ごとに主イエスからマナをいただいている一人です。この時イスラエル人が朝受け取ったのは、まあ、いわゆる、まあ、確かに本当にパンの代わりになる食べ物、マナというものでした。でもそれは恵みを受け取っている朝ということです。それでこう考えました。主なる神様が私に与えてくださるその恵みとは一体どのような恵みなのか、それは一体どれほど大きな恵みなのか。私たちに今与えられている恵みは、罪が許されて永遠の命の約束を与えられている、そう言います。もうその言葉の通りでありますけれど、それで終わらない。神様の恵みは私に全ての良いものを与え、私の毎日、私の一生を良いものでこう満たしてくれるもの。この16章でイスラエルの民は初めてですね、朝天から降ってくるマナ、パンを受け取りました。そのパンの名前は繰り返しになりますけど、マナなんですね。まあ、当時はその地方の食物にその白いものがこうできていく、が食べられると。でもそんなものは普通にできるだけでは食べられるはずがありません。神様の技がそこにあって、荒の面、地の面一面にこう薄く細かなものが霜のようにこう降りていて、それを見つけてイスラエルの人々は集める。そしてお互いに言い合ったって書いてますですね。これは何だろう、マンナー、マンナー、これは何だろうという意味なんですね。見つけて拾ってお互いにマンナー、マンナーと彼は互いに言い合った。でそれがこのままそのままこの日から彼らが朝ごとに集めるいただくパンの名前になった。で私たちもですね、主イエスからいただいた恵み、本当にもうどれほど素晴らしいものであるか、どれほど大きいものであるかということを知らなければならない。私たちはこうして集められて今礼拝の民となっている私たちです。マナーと、イエス様の恵みをこの礼拝の中でですね、本当に互いに語り合う、その人の恵みを確認したい、それが礼拝だなと思うんですね。いくつかの教会私も行きましたけども、礼拝の中でですね、本当にこう挨拶を交わし握手を交わしたりとかですね、こう歩き回ってですね、もうみんなと挨拶をですねしましょうと、最低5人と挨拶を交わしましょうとかって言って、長いところ15分ぐらい取るところですね。こんにちは、先週どうしました、ハレルヤ、神様を賛美しますとかとか挨拶するんですけども、私ね、 礼拝はマンナーとこう挨拶を交わすのがいいんじゃないかと、この箇所を読みながらですね思ったんですね。これは何だろう、神様の恵みですよね、この朝もこの日曜日も受け取りましたね、このマンナーとこう挨拶を交わすのも良いのではないかなと、まあ、そんなことを思ったわけでありますが、私たちはこうして礼拝を捧げます日曜日ごとに、その恵みを本当にこう再確認していくものでなければならないと、そう思います。私たちの日々の生活を振り返ってみましょう。美しいものを見たとき、美しい自然や何か造形物を見たときに、あーっと感嘆の声を上げることがあるでしょう。おいしいものを口にしたときにはですね、おいしいと思わず声を上げることだってあるでしょう。おいしい、美しい、感動して、どうしてもそのことをこう家族に、あるいは誰か親しい人、愛する人にこう伝えたくなるものであります。では私は本当にこの神様の恵みの素晴らしさ、恵みのこの大きさというものを味わったときに、それにこう簡単の声を上げて語り合ってきただろうか、思わず語り合わずにはいられない、それほどに本当にイエス様は私のために与えてくださった恵みを日々受け取って味わっているのだろうか、そうこの16章をですね読み返しながらこう考え、自分の心を探ったのであります。そして思います、やはりマンナーと簡単な声を上げてこの礼拝の時間を過ごしたい、そうやって恵みをこの日曜日ごとにこう受け取らなければならないのだと思いました。今日のこの箇所はこれから始まる40年間という長い期間を、イスラエル人が夕べには飛んできたうずらをその食物の肉として受け取ることができ、朝には天から降ってくるマナと呼ぶパンを受け取る最初の時のことが記されているわけです。夕べにまずうずらの肉を受け取ります。そして朝になりマナを集める、受け取ります。でこの順序も創世記の最初に記されます。神様が天と地を創造されたあの技、夕があり朝があったと、あの順番です。私たちが通常考える朝から一日が始まるというのではなく、夕から朝へと一日が始まり、神様の恵みを夕から朝へとこうつながり始まっていく、そんなことを教えてくれます。朝ごとにマナが天から降り、うずらが飛んできて彼らのもとへと与えられるという、この恵みは、でも実はこの時イスラエルの人々の、イスラエルの民の不信仰、神様に対する不信仰が明らかにされたその時から始まっていくんですね。ああ、なんと素晴らしい立派な信仰だ、あなたたちはイスラエルの民よ、さすが私の民だと、主なる神様がご褒美のように与えてくださったマナではないんですね。むしろ逆なんです。不信仰なイスラエル人、主は恵みを与えてくださる。不信仰の中にさえさらに主は恵みを届けてくださる。そしてその恵みを通して、主の恵みと憐れみは本当に深く大きいことを私たちが知っていくことになる、まあ、再確認をする、そんな時なわけです。この時のことをもう少し見たいと思います。その状況を思い浮かべていただきたいと思います。どんなものだったでしょうか。少し前、追い迫るエジプトの軍勢は確かに海に飲まれて滅びました。イスラエル人は海の中を歩いて渡ることができた。神様の主の恵みを経験しました。しかしここは荒野、水もなくパンもありません。イスラエルの民、まあ、先週見ましたけれども、イスラエルのその旅団どんな感じでしょうか。旅団の人数は60万人と言います。先週こうロールガムのようにですね、トム君手伝っていただいてバーッと広げましたけれども、一人ずつ書いたあの人形のようなですね、パソコンでですね60万人数えて増やしていったんですね。途中でですねパソコンが止まってしまった。10人100人まではススッと動いたんですけどもね、60万人いた時は止まってしまってですね、もう10分ぐらいはもう待ってた、壊れたんじゃないかと思うぐらい、 ぱりそれぐらい多い数、重いデータだったんですね。でもその60万人、実は男性だけの人数だと記されています。そこに女性、子どもたちが加わりました。さらにはイスラエルの人々と一緒に過ごしたいと加わっていた外国人もいました。一体どれだけの人数の人がエジプトを出発してきたのでしょうか。ものすごい人数なのです。確かにこの荒野でこの60万人をはるかに超える人数の人が生活をして、そして旅を続けていくのには水もパンも、そして他にもたくさんのものが必要になることでしょう。確かに出発してくる朝、エジプト人から贈り物を受け取ってきました。でもそれで足りるわけがありません。僕は荒野、何もありません、では水がありません、パンがありませんと不平不満を口にすることは正しいことでしょうか。愚痴を言い、文句を言う前に主に信頼することはできないのでしょうか。私たちはできないのでしょうか。エジプトの奴隷の状態から解放されたのも神様の恵みでした。私の力ではなかった。主の恵みはいつも大きくて深い。水がなくなった時、パンがなくなった時、実は主なる神様に信頼しなければならなかった。しかしイスラエルの民はそれができなかった。もう忘れてるんです。15章の25節にもですね、マラで苦い水を主が変えてくださって飲むことができるようになった、あの恵み、与えられたことをもう忘れている。でも同時に思うんですね、エジプトにいれば確かにこうして荒野を旅するよりは、食事をするにしても眠るにしても、エジプトには確かにそこにあった。奴隷のに扱われ、厳しい仕事を強制され、苦役に苦しんでいましたけれども、毎日、そんな毎日でも彼らはエジプトに頼って食事をし眠ることができていた。彼らはこの時、16章の3節で肉鍋のそばに座り、パンを満ち足りるまで食べていたですね。名古屋風に言うならばどうなるんでしょうか。うなぎのいっぱいあるところでご飯をいっぱい食べて満ち足りていた。イスラエルのためはモーセに訴えます。本当でしょうか。そうではなかったはずです。奴隷に扱われ、わずかなパンだから彼らは声を上げ主に叫んだはずです。主はその民の声を聞いて救い出してくださった。でも確かにエジプトにはあのヨセフが生きていた時代から小麦があり、家畜が多くいて食べることができました。苦しめられてはいましたけど、彼らはそれに頼って生きていた。パンがあり、肉があり、水がありました。しかし荒野にはパンがありません。15章の27節に記されます泉がありました、エルム。そのオアシスにもずっと居続けることはできません。旅をして約束の地に行かなければならない目標があります。しかしその時頼るべきものはありません。小麦の持ち合わせなどないに等しいのです。水も一体何日分手に持って出発する、それができるのでしょうか。彼らは今日の食事のパン、そして水を得るために頼るべきものなど何もないということをこの荒野で知ったのです。ああ、頼るべきものがない。そうしたとき私たちはどうするのでしょう。私たちは不平を言うんです。二節で民は不平を言いました。モーセに言いましたが、それは実に神様に言ったことなんです。頼るべきものがないと、ないと知ったとき私たちは不平を言うものなんですね。今日までの神様の恵みを忘れた、それは不信仰な態度です。この時の民の態度は本当にひどいものです。続く3節になりますと、主に向かってこの集団全体を飢え死にさせようとしている、こんなことを口にする。どこまでもどこまでも神様に逆らい、神様に信頼しない民の姿があります。その民に向かって神様は4節では、 これは私の教えに従って歩むかどうかを試すためであると語られる。直接具体的なことは続くこの後の主の命令を守るかどうかと。パンであるマナは毎朝降ります。その日の分を取ります。足りない人はいません。でも余分に取り、翌朝のためにと取っておくことはできません。安息日の前の日だけが主を礼拝する日のためにと、2日分を前もって集めることができ、翌日まで取っておいても腐ることはなく安息日に食べることができる。しかし他の日にはそれはダメなのです。この言葉を守るのか、その主の言葉を守るのか、信じるのかどうか、まあ、しかしこの後20節を見ますと、神様の言葉に従わないで翌朝まで取っておく人があったと聖書は記します。もちろんそのマナには虫が湧き臭くなり食べることができなかったとも書いてあります。主からの恵みを受け取っている最中でもこの主の言葉に従わない不信仰な人がいる。いや、それが私たちなんですね。パンがない、水がない、頼るべきものがないと知ったとき、神様に頼ることができなかった人は恵みを受け取っていてもなお神様に期待し頼ることがないんです。ですから神様の言葉に従ってその日の分だけを取ることをしない、明日のことを心配して自分の手で何とかしたいと考えてマナを残す、エジプトに頼ろうとしてしまう、そして虚しく終わるんです。明日も変わらぬ神の愛か、恵みがあってマナが降るということを信じて主に期待をして夜休むことができない人なんです。その人は恵みを無駄にしてしまう人であります。結びの言葉を短く言います。頼るべきものがないとき、いや見えないとき、それは主なる神様に頼るときが来ているということです。恵みを受け取るときが来ている。ですから私たちそれを逃してしまってはいけない。どうでしょう、あなたは感動を持って簡単な声を上げて神様の恵みを受け取っておられるでしょうか。マナー声を上げ、毎日毎朝主イエスから注がれる恵みを受け取っておられるでしょうか。いや、あの恵みを受け取っている今朝もと確認をしながら、再確認をしながら、もう一度マナーと声を上げてほしいと、そう願っています。お祈りをさせていただきます。祈ります。全能の神様、とこしえからとこしえに至るまであなたの皆が褒めたたえられますように、あなたがいつも私たちと共にいてくださるその約束を感謝します。今日もこうして私たちは集まり御言葉を聞きました。御言葉が私たちの近くにあること、私が御言葉を聞くことができるということ、それがあなたが私と共にいてくださるその約束を確信し再確認できることです。ありがとうございます。あなたは私たちを罪から救い出すために地上に来てくださり、十字架で死んでくださいました。そして約束の通りに3日目によみがえってくださいました。私たちは今あなたを信じて永遠の命の約束を受け取っています。そしてあなたが再びこの地上においでになることを信じています。私たちが霊と誠を持って礼拝を捧げて、同じく真剣で素直な心でここから始まる1週間をあなたに従って歩みますので、どうぞ弱い私を導いてください。誘惑や試練からお守りください。これから始まる1週間も夕に朝にあなたに頼ることができます。あなたの恵みを確認する毎日を経験させてください。委ね、愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。御言葉に応答してしばらく静かに祈っていきましょう。